現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさんよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、今日のテーマは、
はい。今日はですね、はい、令和2年、2020年ですね、はい。カノエのネズミ年ということで、はい。今年の年回りを考えるということでお話ししたいと思います。
はい。はい。よろしくお願いいたします。はい、
まあ、ね、新暦では元旦ね、もう迎えて、もう2月に入ろうとね、はい、してますが、旧暦では、今年は1月25日がね、旧暦の元旦だったということでね、はい。今、春節で、中国の人がたくさんね、あちこち動いて見えますけども、はい、東洋占星術、陰陽五行から見ると、節分の日を境に、はい、立春から年回りが変わるっていうふうに考えますので、うん、2月4日からが新しい年回りですよっていうふうにね、はい、考えて行きますね。はい、でその中でも、カノエのネズミ年っていうことで、これね木火土金水のこの陰陽五行の中で、カノエっていうのは、金の年回りに今年から変わったんですね。去年までは2年間土の年だったんです。で、土の年だったのが今年からカノエのね、金の年に変わるということで、はい、まず大きく流れが変わってくるよっていうこと。それからネズミ年っていうことでね、十二支のスタート、ネズミの年ですので、はい、そういった部分でも大きく、新しく、すべて流れが変わってくるよっていうことをね、はい、ちょっと詳しくお話ししようと思いますね。
はい、
で、まず、28色の質の年でありまして、神仏、祭礼、屋根拭き、それから胸上げ、取引など、すべて吉ということで、そういう年回りに今年はなるよということですね。はい、それから、スタートっていうね、十二支のスタートの年ですよっていう風に考えるんですけど、再スタートっていう意味のスタートではなく、新たに全てが変化するスタートであるよという年回りのスタートなんですね。
はい、
なので、例えば、昭和、平成とね、こう流れてきて、今まで積み上げたものや築き上げてきたもの、今までやってきたものを、またここで何か結果を出していこうかなっていうスタートではなくって、すべて一旦終了すると。
はい。
で、新しく違う流れのスタートが来るよっていう年なんですね。
そうなんですか。
はい。で、よくね、星占いとか、西洋占星術とかと何が陰陽五行ってね、違うんですかってね、言われる方多いんですけどね。
はい。
考え方の基本的な思想が違うということで、西洋のね、占いなんかは、未来にいいものをこうね、こういうことがあったらいいなっていうことで、今何をしようかなっていうことを占うのが西洋の占いなんですね。はい、でも東洋思想の占いっていうのは、過去を見て、今何をすればいいのかっていうことを見るのが東洋の占いなんですね。
はい。
うん、っていうのは、もう先に、今起きることっていうのは、すでに定まった結果、未来なんですよと。なので、過去の先人の神や仏や先人の方からの学びやいろんなことを踏まえて、今どうしたらいいかっていうのを考えるっていうのが、陰陽五行東洋の考え方と思ってくださいね。
はいはい、
うん、で、その中で、じゃあ、今年はどういう年かっていうことで、まずね、このカノエ、まあ、聞き慣れない方多いと思うんですけどね、カレンダーやなんかで、細かく、大安とか仏滅とかって書いてあるのとは別に、例えば、香木の、ネズミとか、
はい、
それから、歴の横にこうずっと書いてある、 なんていうのかな、新暦だけじゃなくって旧暦が載ってるようなカレンダー使ってる方はね、あのちっちゃい字でなんか漢字が書いてあるなっていうのがね、はい、見たことあるっていう人もいると思うんですけどね、
はい、
うん、で狩野絵っていうのはさっきも言いましたように鐘の年回りですよということで、はい、これ方角的には西とで五行では鐘で陰陽で言うとプラスの方、あ、プラス、マイナスで言うとプラスっていうことで、金のプラスの年ですよと。で、ネズミっていう方を見ると、今度、ネズミは方角は北で、旧暦では11月を指しますね。それから、五行では水です。ネズミっていうのは水。北の方角で水を指しますね。で、陰陽プラスマイナスでは、陽でプラスを指すっていうことで、金のプラスの年回りが今年来たよという、両方ともプラスプラスのね、あの年回りが来てるよということで、よりその作用が強くなるっていうことなんですね。はい。で、去年までのそのイノシシ年っていうのは、植物の生命力がこう、うちに閉じ込められているっていうような流れだったのが、今年のネズミ年っていうのは、種子の中に新しい命が宿ってますよっていう時なんですね、
はい、
なので新しいものを育む 時ですよとか繁栄していく時ですよっていうのをネズミっていうのを表すと、
はい、
で昔からね、古代のね、中国の立派な男性に対する、こう総称っていうかね、で孔子、孟子、老子、少子なんてね、はい、皆さんネズミのねっていう字がついてますね、
はい、そうですね、
これネズミのねっていうのは、うん、賢くて立派な人っていう聡明な人っていう意味があるからネズミのねっていう字が使われてるということで、で神様の中でも大黒様のお使い、大黒様って俵に乗ってますね。
はい。
うん、俵のネズミがっていう歌があるぐらいで。
コネクテチューってありますね。
そうです、そうです、そうです。大黒様のお使いがネズミなんですね。
うん、
なので、そういったもので、ネズミは賢くて、そうやって、天変地異ですかね。そういうものを一番先に察知するって言われてる動物だということでもあったり、で、まあ、いろんなことが新しく変わっていく、起きていく年ですよっていう風な流れという風でね。で、まあ、昭和、平成って生きてきてる方、まあ、明治の方もね、中にお見えになると思うんですけど、はい、で、今、令和に変わってきましたが、うん、大きく流れが変わってるなっていうのはね、当然皆さん、生活してきた中で感じ取ってるし、はい、それこそ、私たちが小さい頃なんてね、電話を持ち歩くなんてありえない。
携帯電話
ね。で、それも、ダイヤルでじりじりとか回すやつじゃなかったですか？ね、ボタンになったのも、まあまあ新しい、
部署も新しいですよね。
そうですよね。で、それこそ公衆電話をピンク色のね、うん、こうダイヤルがついてるやつが置いてあった時代とか、はい、黒電話とかの時代から、プッシュホンに変わり、10円玉じゃなくてテレホンカードに変わりっていう時代を経て、はい、今はもう個人で持ち歩くね、時代に。
それぞれ持ってますもんね。
そうなんですよね、うん、なってきたということで、大きくね、この本当にもう5年10年っていう間に変化がすごいいろんなことをしていくという流れの中でもう何十年もね、経ってきているわけですから、うん、変わるのが当たり前なんですね、
はい、
うん、で、人間っていうのはどう変わっていこうとしてるかっていうと、便利になっていこうというふうに、
はい、
考える。それが良くなっていこうというふうに考えるために、何か新しいものを作り出していこうとか、ね、こういうふうに変えていこうというふうにみんな思うと思うんですけど、うん、でもね、これね、実は、これもね、プラスマイナスの考え方でね、人間が便利になっていくっていうことは、何かを得るっていうことは必ず何かを失ってるわけなんですよね。プラスマイナスっていうのは陰陽一対ですから、必ず。っていうと、便利なことがどんどん増えると人間の知力や能力が退化していくっていうことが起きますね、
はい、
うん、例えば今ご自宅をね、ほうきとちりとりで掃除して雑巾がけしてるっていう人がどれだけいるかっていう話ですね。昭和の時代は当たり前だったことが、はい、今掃除機になりモップになりね、なんとかペーパーになりね、あわよくば動くロボットのっていう ね、
そうですね、
時代にもなってきてるでしょ、
はいはい、
うん、だからそういう風になることで、 便利にはなるんだけど、で、それに代わってお金を稼ぐっていうね、お仕事をするお金を稼ぐっていう方に皆さんがシフトして忙しくなってきたから、家事がおろそかになるといけないんで、そういう便利なものが出てくるっていうことが起きてるんだけど、でも実際は、じゃあ、本当にそれって必要ですかっていう話でね。で、今までの、まあ、時代の流れとともに、それから国の政策とともに、まあ、女性も働きましょうとね、女性が活躍する場をなんていうね、男女平等だとかね、そういう流れで今だにこうずっと来てるんですけども、でも、やっぱり元々の本来の男の人と女の人っていうのは役割がそれぞれあって、まあ、今ね、逆転してるお家もたくさんありますけど、まあ、それぞれがここにやればいいじゃないなんていうね、時代も来てますが、でも一番根本的なことは、何が大事なのかっていうのをもう一回見直さないといけないという時が来てるんですね、うん、で例えばねすごい不便ですごい困ってて食べるものもなくて栄養失調ってあんまり聞かないですよね今
そうですね。周りでは聞かないですよね。
割と便利で、はい、割と、まあ、1日に最低1回以上はご飯食べれててっていうのが、まあ、当たり前ですよね。はいうん、でも、それって本当当たり前じゃなくって、で、それをより良くするためにみんなお仕事してお金稼いで良く していこうと思って、てるためのお金を稼ぐっていうね要は物を買うための対価がお金だからお金を稼がないと物が買えないのでそういう風に皆さんされてると思うんですけどじゃあ本当にそこが大事なのかっていうことを考えた時に世界でね何割の人が雨風しのげるね家に住みで朝昼晩3回ご飯を食べてるね、人種の人がいるかって、実際世界で見たら本当に少ないんですね。もう本当に1割2割っていう、単位の人口の人しか、そういう生活でできてないっていうと、そこって本当に大事なのかっていうことにもう一回振り返ってみるということで、でね、まあ、自分自身がじゃあ今までやってきたことを全部やめて、新しいものにね、取り掛かっていけばいいのかって、それはまた違うということで、今までやってきた経験を踏まえて、でも新たな何かを見出していく年に、なっていこうよということで、本当に必要なものこと、必要じゃないもの、で、必要じゃないかもしれないって思うものは、取り立てて、緊急性がないものが多いんですね。ひょっとしてこれっているかいらないかなって考えると、緊急に今すぐ絶対にいるっていうものって割と少ない。で、緊急で重要視しないといけないものっていうのを取り入れていくと、それから、自分が本当に大事なものっていうものを重要視していくっていうことですね。はい、要は、チョイスしていくわけですよね。全部オールマイティーに何でも頑張ればいいっていう問題じゃなくってね。そういうふうにやっていくっていうのが、まず一つですね。それから、まあ、さっきも言いましたように、今までの流れは終わって、はい、で新しいものがスタートするっていうことで、今年のその、流れ的に言うとね、この十二種の始まりの年、また2020年でオリンピックイヤーでね、はい、日本も大きく流れがこれから変わっていく始まりの年っていうことで、どう頑張るのかっていうね、ことなんですね。どういうふうに頑張ってスタートしていくのかっていうのは、今からの、このまた10年以上のね、この流れのスタートを切るのの準備をする年ですよっていうことがまず一つ。それから今年は金のプラスのエネルギーがものすごく強い年で、子孫繁栄だったり、新しく生み出したりっていうものの流れがより強く出る年であるんだけど、今後のために損して得取れじゃないですけど、
はい、
ちょっと損して、うん、来年再来年のための種まきをしてくださいよっていう年なんですね。今年にブワーッと利益が出るとかっていうんじゃなくって、来年再来年のためのあと 2,3 年後のための準備のために今年種まきをしてくださいよっていう年、はい、なのでまずそこはね、すぐにその成果が生まれないわけですよね。種まきするだけですから、はい、なんだけどそれが2年後3年後になったら必ず 芽が出てくると、うん、それも大きく根を張って芽が出てくるっていうような種まきの仕方をしてくださいっていう年です、
はい、
のでそれをねよくよく踏まえて、で今までのものがもうね実際に1月に入ってからいろんなことが強制終了してる方が多分いっぱいいると思います、うん、なんかちょっと違うっていうことは多分終わってる、うん、
はい、
それから今からの時代はもう必要ない、これじゃないっていうことはもう終わってます、うん、もう終わってくる、のでその終わるっていうことがマイナスなことじゃなくって、終わるっていうことができないと隙間ができないから、うん、新しいものが入るスペースがないんですね、
はい、
なので一つのものが終わったことでさらに新しいものがそこへ取り込めるようになったっていうふうに解釈していただいて、で新しいものはじゃあ自分は何をチョイスするのか、ちょっと損して得取れで将来 2,3 年後にもっともっと芽が出てくるための種まきをするのには何をやるんだろうっていう風な考え方をしていただければいいかなと思いますね。
はい、いろいろと今日は考えさせられるお話を、
はい、
奈美さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ来週は、
はい、来週はですね、はい、家庭の食と安全ということでね、
はい、
まあ今ね、ちょっと大変なことがね、起きてますけども、はい、まあこういう時代の変化の時にはそういうことってね、起きやすいんですね、とかく。なので、ああ、流れの通りになってるなっていう感じは私はね、受けてますけども、
はい、
そういったことも含めて、家庭の食と安全についてお話ししたいと思います。
はい。来週もぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思います、そして今日も伺いました奈美さんのお話は FM 岡崎のオンデマンド放送、こちらをクリックしていただくと奈美コスミックのひふみ言葉がございますので、これまでの放送を繰り返してお聞きいただけます、また奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 LINE、@nami.cd は半角小文字で nami.cd です。Gmail ではすべて半角小文字で nami.cd101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。奈美さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。